どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、税制改正大綱です。税制改正大綱というものが、この12月に発表されるのがね、もう毎年恒例なわけですけど、まあそこで指針が発表されて、通常国会を経て法律になっていくという、まあそんな流れがあるわけですね。僕も税理士の業界に入って、まあ、早20年はちょっと言い過ぎですけど、20年弱ですかね。まあ、この税制改正大綱と12月っていうのはもう税金の季節だなぁなんてね。まあ、そんな感じでいつも過ごしているんです。そして、今年の改正はなかなかインパクトがありそうですね。なので、まあ、速報ベースではあるんですが、まあ、こんなものが今検討されてますよと。そしてほぼ間違いなく実装されていきそうな雰囲気がありますので、まあ、いち早く皆さんと共有したいと。またね、これ決まっていったら、個別に一つずつ取り上げてもね、いいぐらいのものですから、まあ、簡単に、そんなものが検討されているのね、ということで知っておきましょう。まずはね、ふるさと納税の話ですね。これは昨日お話しした通りで、ふるさと納税の限度額っていうのは、所得が増えれば増えるほど青天井で上がっていったんですよね。ただここに規制を設けようという動きが出ています。これもほぼ間違いなく入っていくぽいんですけど、まあ、その規制のラインっていうのをどこにするかっていうのが今ね、焦点となっているそうです。まあ、この話はね、それに付随した考察、深掘り考え方っていうのもね、昨日お話ししてるので、ぜひぜひそちらも確認をしてみてください。そして、まあ、これがね、一番気になってる人多いかなと。まあ、でも 一般的には一番気になってるところではないかもしれないですけど、まあ、ボイシーの僕のチャンネルのリスナーさんとか、あるいはボイシーそのもののリスナーさんっていうのは、暗号資産、仮想通貨持ってる方結構いると思うので、この暗号資産分離課税制度ですね、これがどうなるかっていうのは、まあ、かなり注目していると。まあ、というかもう毎年毎年この12月に注目しては肩透かしみたいな感じで、まあやっぱり今年も入らなかったねってなるわけですけど、どうやら今年は26年度からはなんとなくこれ実装されそうだなという雰囲気が出てきました。これもね、どうやっていくか。まあ税率はさすがにね、株と同じで20%になると思うんだけれど、どこをどう規制するかっていうのはね、これ難しいところだと思いますよね。取引所で、こう取引されているものっていうのは、まあ金融庁が許可をしたね、国内取引所なので全部データ出てくるわけですけど、ブロックチェーンに乗ってしまうとね、もうこれっていうのは見に行くことができないわけですよ。国税当局としてはね。で、そこをどう取り締まるか。まあ、株との決定的な違いっていうのは、まあ、上場株式の分離課税においては、証券会社全部把握してるわけですから、証券会社がその利益をユーザーに入金する時点で源泉徴収するわけですよね。だってもう税率と税金決まってるわけだからね。暗号資産仮想通貨においては、国内取引所での取引はそれできるかもしれないけれど、ブロックチェーンの取引はそれできませんからね。そしてそっちがある種メインだと思うので、業界的にはね。まあ、これをやると、まあ、ありがたいんですけど、僕も含み益をいつ、こう実現させるかなっていうのはね、毎年悩んでいて、まあ、これぐらいになったら売ろうって思っているんだけれど、とはいえ、売るとこれ税金とんでもないなとか思っちゃったりすると売れないわけですよ。だからそこがね、いつ売っても税金っていうのはこうですよっていうね、自分の総合課税の時の税率に左右されないっていうのは大変ありがたいですから、まあありがたい改正ではあるんですけど、どういった形になってくるのかなっていうのはとても注目しているところです。続いての論点は相続税ですね。まあ、投資用の不動産に関して、まあ、相続税評価額、ちゃんと評価するよと、高めますよというような話です。で、相続っていうのは、まあ、不動産を相続すると、まあ、当然相続税の対象になるわけですけど、その時の評価額が、まあ、その不動産、相続をした不動産ですね、まあ、これが貸し付けられていた場合には評価額ぐっと下がるんですよ。まあ、これがね、なんか矛盾してるなと。まあ、法律上は、まあ、その趣旨っていうのは、まあ、所有者が使えないと。 貸し付けられているので、せっかく相続人が相続しても、その取得した不動産に制限がかかるから評価額が下がるみたいなもんなんですけど、でも貸し付けているってことは収入入ってくる不動産ですからね。僕は貸し屋建て付け地と言われるようなもの、まあそういったものはむしろ評価が高いんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、まあそこに着目した節税とかもあるわけですよね。なので、まあ現金で持っているよりも、貸し付け不動産、つまり投資用不動産買っちゃった方が評価額が下がって全体の相続税が少なくなるよねなんていう話があって、相続直前に投資用不動産を買う人っていうのはいるわけですよ。まあ相続税対策ですね。そこに待ったがかかるっていう感じです。つまり、投資用不動産をこれ5年以内で制限するらしいんですけど、相続直前5年以内に買った場合は、今までの評価額ではなくて、購入時の価格、まあそれをベースに税金貸しますよっていう感じになるそうです。ただこれ抜本的改革としては、そもそも、その賃貸に出ている投資用不動産の評価額の算定方法が 間違ってんじゃないかなと、評価がぐっと下がるのが間違ってんじゃないかなと思うので、まあそこまで議論してほしいなと個人的には思っていますが、まあとりあえず今回の改正では、まあ相続税評価額っていうのが変わるぞと、まあ投資用不動産のですね、まあそこが変わるぞという話があるという感じです。まあただ個人的なスタンスとしてはね、まあ法律あっての僕らですから、法律に書いてあることが絶対で、そこに抜け穴みたいなものがあるんであれば、大いに活用して節税すればいいと思うんですよね。まあ、その抜け穴が塞がれるという感じなので、まあ、そこを商売にしてる人もいればね、まあ、そこを使って大いに節税してる人もいると思うので、まあ、気をつけなきゃいけないところだよね。法律はしっかりと変わっていくよねというお話です。そして、まあ、これも気になってる方多いと思いますが、子供 NISA っていう名称になるんですかね。まあ、ただの NISA の、その年齢制限撤廃って考えればいいのかな。まあ、名前等々はちょっとよくわからないんだけれど、18歳未満の未成年の子供でも NISA が活用できるようになると。で、我々の上限っていうのは1800万円なんですけど、子供の分っていうのは上限600万円としようというね、まあそういう案が浮上しているそうです。で、まあすでにこれ数字がね、共同通信とかで出てきているっていうことは、まあおそらく、メディアへのリークだと思いますから、まあこの金額で着地していくんでしょうね。で、26年度税制改正大綱に盛り込むことを目指すみたいなことを書いてありますから、まあこんな感じになると思います。まあただこれ結局のところは大きな枠組みの中では、世帯の限度額が増えているっていうだけの話なんですよね。まあ子供の分の600万円ができたところで、子供がお小遣いでお年玉で率先してやるみたいなのってなかなかないじゃないですか。結局親が管理して親がやるみたいなところなので、まあ親の1800万円、まあ両親で3600万円の兄さんの限度額が、まあ子供の人数分さらに増えるよっていうところだと思います。とすると、まあそもそもの上限1人1800万円ってかなりの金額ですからね。それ使い切れる人って、まあ平均的な収入よりもそれなりに高いところにいる人たちですから、まあ、結局収入が高い人が、まあ、さらに非課税枠を使えるっていうような制度ですね。まあ、なかなか難しいところだとは思うんですけど、まあ、金融所得課税がね、まあ、増税されると、まあ、株の方の分離課税の税率20%っていうのが増税されるみたいな話もあるので、まあ、そこを緩和するために先にこう手を打っておくってところですかね。まあ、というのも、今回の税制改正大綱では、やっぱり金融所得課税の増税っていうのはなさそうなんですよね。まあ、毎回毎回最近書かれているんですけど、言及はされるけど、まあ、まだまだないということで、まあ、来年以降に向けて言及はされると思うんですけどね。まあ、先に、まあ、NISA の方を拡大しておくっていうところなのかなと、個人的には思っています。ということで、まあ、簡単ながら4つ紹介しました。ふるさと納税の話、暗号資産の分離課税の話、そして相続税の、まあ、投資不動産の評価額の話、そして最後にお話しした NISA ですね。まあ、あとは、まあ、住宅ローン減税は延長というか、まあ、これからも続くよという話があって、まあ、ここはね、賛否あると思うんですが、まあ、本来の趣旨は、 借金をして、ローンをして、まあ、利息を払わなきゃいけないよねと、その利息分ぐらい税額控除させてあげるよ、みたいな感じなので、まあ、これから払う利息ね、利上げでどんどん増えていきますから、まあ、本来の趣旨に戻るということで、まあ、あってもいいんじゃないかなと、まあ、個人的には思っています。ただ、まあ、今まではね、住宅ローン控除、今までというか、その、ここ20年ぐらいはね、まあ、本来の趣旨とは反する形で、住宅ローン控除が、まあ、かなり、その、利息を払う以上に税額控除が入っちゃってめちゃくちゃ儲かったよねみたいなのがあったので、まあそれがね、まあ是正されていくっていう感じじゃないですかね。あとは法人税関連の減税とか投資促進とかね、まあそういったものもあるので、また出揃ったらお話をね、していきたいなと思います。通常のスケジュールでは来週末かな、まあ早いと来週末ぐらいに、多分発表があります。遅いとその次の週にずれ込むと思います。まあ去年はね、結構衆院選後、まあ国民民主が頑張ったこともあってずれにずれ込んだんですけど、あんなスケジュールでは本来ないですからね。まあ大体と12、3ぐらいから、まあ20日あたりの間には出るんじゃないかなと見てますので、また出揃ったら一緒に確認をしていきましょう。さて最後お知らせです、最近はね、木曜日に YouTube と Spotify を更新していまして、まあ、YouTube は動画で見たい方、フルテロップ入りで、はい、動画がアップされてます。で、ながら聞きで聞きたい方は Spotify でね、まあ、前後結構雑談とかもしてるので、まあ、それで確認をしてくれたら嬉しいです。で、昨日のね、更新内容何かっていうと、医療保険はほぼいりませんということで、まあ、最近ね、保険の話よくしているんですけど、まあ、高額療養費制度ね、自分の限度額いくらですかって聞かれて即答できない方とか、あとは自分が休職した時とか労災とか、まあそういった雇用保険、労働保険周りですね、まあそのあたりの金額っていうのが即答できない方、まあおそらく医療保険入りすぎてると思います。この国は世界最強の健康保険、公的保険がありまして、まあそれを活用すればほとんどの人は医療保険いらないよねと、まあロジカルに考えた場合ね、感情的になっちゃうと入っちゃうこともあるんですけど、まあそのあたり見直したいぞと、もう一回確認したいぞという方は YouTube、Spotify どちらか確認をしてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。